菅津さん。
はい。
私はトウモロコシの会会長の吉田祐樹なんですけども、あなたは、
はい、こんばんは。菅津です。
ティーネージ・ミュータン・リンジャ・タロウ・ティルベラ・ファッション・ペサリー。はい、あれ、なんでペッサリーって言ってるの？
知らないっす。
ティルベラ・ファッション・ペサリーって言ってる。
昔あのね、コナミから、はい、ミュータント・タートルズのゲーム
ハマったわ。めっちゃハマったわ。半年それしかやってなかった。
本当？
誰？
そうなんだ。
誰？レオナルド？ミケランジェロ？何使い？まあ、何使いで何にも能力差ないんだけど、ほとんど。
いや、あれね、結構いろんなのが出てるんですよ。スーファミとか、普通のファミコンとか。
じゃ俺スーファミだな。
あ、あとゲーセン版もあったかな。
ゲーセン版の移植ってこと？うん、
いや、移植じゃないんですよ。
アーケードでやってた人もいたってこと？
そうそう。ね、ハードごとに全然多分、同じアクションだけど、別に面が一緒とかそういうことじゃなくて、独立したゲームとして出てました、
ね。なるほど、うん。うん。武器のリーチ差しかなかったと思う。まあ、本当はあったのかな、能力差。
ね、全然覚えてないわ。
ええ。世界一、ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズが、好きな菅津さんでも覚えてませんか？
全然僕は好きじゃないからね。
その歌は、あの歌はめちゃめちゃ好きじゃん。あれが世界一好きな歌でしょ。菅津さんのね。あれなんで ペサリーって言ってんの？
いや、知らないですよ。
今度三岡光子さんに聞いてみようか。あれなんでペサリーって言ってるんですかって、うん。なんで女性用ヒニングのことを言ってるんですかって。今一番言っちゃいけない。そう。
うん、なんか保健体育の教科書でしか聞いたことないです。
マイルーラじゃなくてペッサリーなのはなんでなんですかって、三岡光子先生に聞いてみるか。今一番ね、やっちゃいけないことですからね。
まあ、セクハラの意思ですよね、はい、それね。
あの人アメリカかぶれしてるから、ちょっと怒られちゃうかな。アメリカかぶれ。アメリカかぶれって言うな。まあ、アメコミの翻訳を引っ張ってきた人をね。
ね、すごいよね。なんか結構ね、はい、何でも多分聞いたら教えてくれるんじゃないかなと思いますよね。
じゃあ聞いてみます。なんでペッサリーって。
ペッサリーについて聞いてみてください。
まず日野くんに聞いてみようか。まあでも日野くん、ちょっとそこら辺、真面目に、いや、そんなこと言ってませんよって言いそうだから。
そうですね。はい。はい、
まあ、近況ですか、まずは。
はい。
まあ、特に、ね、前回からあんまり日が経ってないので、年内一応もう一回やっとこうかっていう惰性でやってるだけなんでね。まあ、アフタートークの延長と思っていただければいいんですけど、
はい、
メールも大して来てないんで。
ああ、そうですか。
はい。
うん。なんかあった？
いや、だからまあ仕事はしてるけど、それが、ごめんなさい、業界人面する気はないんですけども、告知していいのか発表していいのかわからないんで、まあ、いろいろあるんで、年明けに、いろいろ、これ見てくださいとか、これ、やってくださいとか、告知することはあると思うんですけど、まだ言えないですね。昨日も、昨日というか今日までも収録してきましたけどね。
あ、
それは言っていいのか。それは言っていいや。階段の椎花の百物語のオールナイト収録ね。13時間半。
あ、それって何？本当にリアルタイムでそんなに収録するんですか？
いや、そりゃそうだよ。だってそんな意味ないじゃん。それを分ける意味って何？みんな大物芸能人だったら、ね、映画の役者のね、スケジュール分けみたいな感じでしょうがないかもしれないけど、狩野英孝さん以外と、あと八峰杏奈さん以外、
うん
うん、まあ、こんなこと言うと共演者ディスになる方、やめた方がいいね。まあでも、まあとはいえそんな、まあ、それやりますよ、それ。
ちゃんと。比較的じゃ時間の、う
ん。ちゃんとやらない意味がないでしょ、それ。
あ、
うん、逆に何回に分ける方が。13時間半ですよ。もう正直、ほんと最後の方不機嫌でしたからね、みんな。ちょっとネタバレになっちゃうからあんま言いたくないんですけど、ただ私だけは多少元気でした。それはなぜでしょう。クイズ。
なんでなんか、いっぱい、あれ、その出番があって不機嫌になる暇がなかったとか、そういうこと？
出番はまあ均等に分けられているんで、
うん、
でまあやっぱりコロナ対策として、
うん、
全員が一堂に会するんじゃなくて、まあ大体、半分ずつをこうローテーションで シフトしていってそれを10周やるみたいな感じなんですけど。
あ、なるほど、はい、
うん、私はその中でも、結構体力というかテンション、
うん、
皆さんに比べて大丈夫でした。それはなぜでしょう。
いや、だからなんでって聞いてるんです
か。いや、だからクイズだっつってんだろ。少しは答えろよ。喫茶店で喋ってんじゃないんだよ。全世界に向けてラジオやってんだよ。ちゃんとほら、キャッチボールしてくれよ。
あ、なんか、可愛い子とかが前にいたとか、そういう感じ？
牛田紀仙花さんだからちょっとそれは正確ではないですね。
まあ、
いやまあ美人ですよ、美人ですけど、まあ、そう、でもそういうことじゃないんじゃないですか、牛田紀さんって。
ああ、
納得すんなよ。納得しちゃダメでしょ。
いやまあでもほら、ね、面識があって初めて会うわけじゃないだろうからさ、
はいはいはい、
やっぱそういうことなのかなって今思ったんだけど。ま
あ、大体みんな会ってる人ばっかですからね。
うん。
ああ、じゃあ、一人もいないか、初対面は。初対面一人もいないな。唯一七不思議の大赤見さんっていう芸人さんね、はい、
うん、
がほぼ初対面かなと思ってたら2006年に1回共演してたわ。
ほう。
ヴィンテージノブさんね、今七不思議の大赤見信彦さんって、まあ、怪談界で賞レース嵐みたいな感じで、うん、VV すごいご活躍ですけど、2006年のショコリータで1回会って、それ以来が15年ぶりほぼ、
うん、
にっていうことをお互い話してるうちに、ああそういえばっていうふうになって、だからもう初対面いないですよ。
ああ、うん、
だからまあそういうことではない。
なんでなんで。
あ、ちょっと待って、これ今日出演者の話はしちゃいけないのか。
わかんないです。
まあいっか。
僕の業界じゃないんで。
もういいよな。そんな番組じゃねえからな。そんな秘密を守って、でも まず言っとくと、
うん、
第1週目は生配信したんですよ、昨日。スカパーのなんか特典とかいう感じで、
うん、
だからその番組百物語があること自体は確実に言っていいわけよ。
はい、
ね、で、大丈夫だ。1週目の人は大赤見さんと牛田紀さんいたから言っていいわ、うん、はい、あと誰がいたかはだからうん、まあ
内緒
にしとこう、はいはい、
はい、
はいはい、危なかった、干されるとこだった業界を。
で、何で
しょう。もうちょっと考えなよ。考えなよっていうか答えなよ。
なんだろうな、本当に。わかんないよ。
いやいや、もうそれいいなよ。わかんないよ、じゃなくて。マジで正解当てようとしてんの？恥ずかしい。そういうことじゃないんだけど、ノリわかってねえな。
お弁当とかが美味しかったらいいんじゃない？
お弁当はホットモットでした。
ああ、そうなんだ。
はい。
美味しいですね。で
もホットモットでいいよね。なんか俺、うん、業界人ぶるわけじゃないんですけど、結構ね、ロケ弁とか食べてるけど、うん、
はいはい、
ホットモットでいいなって。でそれが多分安いじゃん、変な仕出
し
弁当
より。安定して美味しいよね、別にね、
うん、うん、でもそうか、あんまり大量に用意できない可能性があるのか、ホットモットだと。ちゃんと仕出し弁当で業者に手配しないと大量に用意できないことがある、
うん、
なんか吉田ゆうきの独断と偏見によるロケ弁ランキング、第1位、NHK。NHK はやっぱ美味しかったね。
ああ、そうなんだ。
はい。第2位以降は全部一緒。う
ん、僕は昔、はい、ソフトオンデマンドで撮った時
で。ごめん、悪いけど、この話したわ。NHK がすごくロケ弁が美味しかった。あ、そうなんだ。あ、僕、そういえば昔ソフトオンデマンドで、下ね、
めっちゃ
一言一句この話したわ。
豚足出てきました、
ね。あ、それは忘れた。そうなんだ。ソフトオンデマンドっぽいね。
うん。
あ、っていう、したな、この話。
なんか優勝したりしたの？そういうことじゃなくて。
優勝とかはないです。やめてください。それね、階段、賞レースの階段っていうのはね、
うん、
別に必要悪ではあるけど、
うん、
うん、階段のあるべき姿とは認めていないんで。
あ、
階段も、怖い話も、はい、まあお笑いとかもそうだけど、賞、うん、レースじゃないですから、みんなでチームプレーで一つの素晴らしい場を作っていくことこそが本領であって、そのさ、争うっていう大前提 やめてもらえませんか。 OK、 うん、分かってくれればいいんだよ。
僕もそんなに好きじゃないから見てないんだけどさ、そういうやつなるほどね、
はい、
はいはいはい、
いやもう
降参しました。
もうちょっとほらあのひねり点に決まってんじゃん、うん、俺がそんな普通にスタンダードなことを言うわけないでしょ。これも視聴者もやきも来てると思いますよ、早く話題を進めてくれって、
うん、俺もあの早く話題を進めたいから、うん、わかんないって言ってるんだけどさ、
だから逆に早く話題を進めたいんだったら何か一つポンって菅田さんが置いてくればそれに対して進むわけじゃないですか。今だとふわっとしちゃってるから先に進められないんだよ。
いや本当わかんないのよ、何教えて
最悪のパターンで正解言おうか、
うん、
はい、途中でマッサージに行ったから。
あ、絶対わかんないよねそれ
いやいやいやいや、でもそうかな、え、でもありうべき話じゃない。
え、それって何、その番組持ちでマッサージ行かしてもらえるの。
そんなわけないじゃん。
まあ、じゃないんだ。
うん。
うん。あの、あれスペシャルマッサージ付き。
あ、それは、みんな言ってたね。あの、マッサージ行ってきましたって言ったら。いやいや、そんな郊外のね、まあ、埼玉県郊外の、お寺で収録していたんで、
うん、
で、国道沿いにある、よくある、うん、ほら、地方走ってるとよくあるじゃん、国道沿いに、チェーンのさ、あれあれあれ、手もみみたいな。
うんうんうん。
ちなみに、楽々っていうところでしたけど。
あ、それでもうちの近所にもあるわ。
あれってスペシャルあんの、あそこって。
いやいや、僕は行ったことないけど、まあ、普通ないよね、そういうところはね。
ていうか、あなた、そもそもスペシャルってなんかさ、すごい知った風な口聞いてるけどさ、そういうシステムがあると知ったのって2ヶ月ぐらい前じゃなかったっけ、このラジオ内で。
いや、でもほら、タイとかではさ、大体言ってくるじゃん。
ああ。
うん。
あ、それが日本の中国人、中国のなんか店名がついているマッサージ屋さんで、それがあるっていうことを知ったのが2ヶ月前ってことか。
そうそうそうそうそう、そう、あの、うん、メンズエステ的なね、
うん、
やつね。うん、そう、え、気持ちよかったそのマッサージ。
いや、もちろんバッキバキですからね、そもそも。
まあいいなぁ、うん、
で、さあ、そのメンズエステで抜きありなしの、うん、まあ、攻防というか、その、淡いがあるっていうのはよく聞く話じゃないですか。
はいはいはいはい。
まあ、よくあるのが、全く本当にそういう風俗的な要素のない、
うん、
本当にマッサージを真面目にやってるのを健全って言うんですけど、
うん、
健全点とかね。
はい、
うん、でも、健全でも、もっと言えばある場合もあるらしいですから、
そうなんだ。
だからそれは境がありまして、健全っていうのは別に外部の人が言ってるだけだからね、2ちゃんとか、まあ、5チャンネルのスレッドとか、あのバックサイドットコムとか。だから、うん、で、だからどの店が行けるか行けないかは、まあ、5チャンネルでもやっぱりバックサイドットコムなんですよ。その地域情報の風俗に特化したね。
はいはいはい。
での評判とかはやっぱり、5ちゃんだとちょっと広すぎんだよね。5ちゃんの街 BBS だと。
うんうん、
やっぱバックサイドットコムなんですよ。
ああ、
うん。で、ただまあ、俺はメンズエステって、一回も利用したことないかな。ないんだけど、でも、新大久保の、ちゃんとした整体ね。ちゃんとしたつっても無免許だろうけど、
はい、
あの中国人の人とか韓国人の人がやってるマッサージ屋
の。よくあるね。うん。
うん、でもあれだよ、あの、菅田さんがイメージしてるような、あの錦糸町とかにあるような、うん、あの女の人がほらなんか背中丸出しでマッサージされてるような看板のところあるじゃん、
うんうん、
なんか、
うん、
なんか桃園園みたいな名前の、
うん、めちゃめちゃ伝わるけど、
はいはい、
はい、
ああいうのじゃないんだよ、もう完全に緑色の看板に、
うん、
緑字だけの看板に整体何々ってすごい渋いフォントで書いてあるような、
はいはい、
店で、でか店の雰囲気もそういう感じじゃないし、
うん、
何しろホットペッパービューティーで予約していったから、
お
ー、あのクーポンがあったから、
うん、
っていうような店でも、でやるのは60手前ぐらいのおばちゃんだよ、
はいはいはい、
別に一切そういう風俗的な匂いないんだけど、うん、でもオイルとかを追加すると鼠径部をガーガーやって、
うん、
もちろんあそこにはがっつり触りますよね。
まあそうなんだ。
タイとかでも、うん、でもやるでしょ。それこそアジア、タイとかバリとかでマッサージやると大体オイルマッサージがついてくるじゃん、
うん、あ、僕の時それなかったな本当に。
ちゃんとしたタイマ、うん、あの本格的なタイマッサージじゃないよ。だけどあのエステ的なところ、うん、それこそ俺妻と一緒に行ったりすると、まあ、ある程度よりは高級なところ行くわけじゃん。高級って言っても大したことないよ、
うん、
日本円で3000円とかね、
うん
うん、のところだとやっぱりあの黒いさ、あの網網のビキニパンツみたいなの履かされて、
うん、
オイルでマッサージするわけじゃん、
うん、それまあ触りますよね。
触りますわな、
うんうんうん、
あれがどうね、悩むよね。
悩むんだ。
いやだからしてもらいたくないよ。それでお金取られたら、うん、こっちがお金欲しいぐらいだから、
うん、
ね、俺のに触ってるっていうことで、こっちは逆に5000円払ってほしいぐらいなんだけど、
うん、
でもいやいや悩むっていうのはこれはそういうことで触ってるのか、 それとも何言ってんすかって、いやいやこれは施術の一環で鼠径部やるためには触らざるを得ないでしょ、ちょっと勘弁してくださいそういう変な妄想垂れ流すのっていうことなのか、うん、スタンスがわからないっていう意味の悩む、まあ、
うん、そこら辺がその攻防なんじゃない？その、
いやだからそこまですら行ってないっていう話、うん、俺のその整体のおばちゃんとかが鼠径部をやるときにガッて触ってくるのとかは、そのもちろん若い子とかがやってるもう風俗グレーみたいなところで、でも抜きなしっていうのがあるんだよ実際。ルール、店のルールとして実際本当に厳しく抜きなしところ、またやや厳しくとか、一応ルールとしてダメだけど、うん、なんとなく黙認されてるとか、そういう淡いがあるっていうのはあるんだけど、うん、俺の言ってるのはそれよりはるかに手前の話じゃん。
うん、
わかる、なんか、俺の説明下手なのかな。
それは60歳のおばあさんだからそういうことはないだろうっていう前提で話してるの。
うん、まあっていうかその店のだからそれはまあ口では伝わりにくいだろうけど、看板、うん、雰囲気、そして普通にホットペッパービューティーのクーポンで言ってんだよ。
そうね、うん、まあでも
でその生態、まあ、中国人とか韓国人の生態とか俺はまあ山ほど言ってるからね、大久保近辺の、
うんうんうん、後者じゃないですか。
だからどっちが前者って後者かわからないじゃないですか今の話だと。
いやだからそれは施術の一環でしょ。
ああ、
うん、まあそうね。
タイではどうですか、スガツさんは結構触られたりしたことはある？
いや、僕はね本当ガチで肩こりの方なんで、
はい、
そういうところよりも肩とか肩甲骨とかやってほしいのよ。
やってほしいと言ったってその言葉が通じるわけじゃないから、一応全身はやるでしょ。
やんないやんない、
ノーノーって言ってんの。
うん、足か、まあそのだよ、股関係は一回もないな。
うん、
うん、まあでもどうなんだろうね、実際そこでさ抜きなしって言ってもさ、
うん、
出ちゃうことってあるんじゃない。
あ、もう立っちゃうを通り越していきなり出ちゃうから論じるわけね。
うん、の人もいるんじゃないのかな。まあ立つのはだって当然でしょ、それもしそうなったら。
いや俺は正直立たなかったんですけど。
ああ、
ごめん、なんか話のすれ違いがあるけど、当然立つんですか。
いやそれだって生理的なもんとしてさ、触られたりしたら立つもんじゃない。
何的なものとして。
いや生理、男性の生理として別に刺激されれば立つんじゃないの。
刺激してもさ、シコシコシコシコしてるわけじゃないよ、このよ、
うん、じゃなくてもなんとも。
いやいやいや、だから俺はそういう経験は何度かあるけど、
うん、
別にただ、あ、これって、あ、この店どっちなんだろうな、的なのが、こういうマッサージあるあるとしてあるよな、っていうのが浮かぶけど、一切、それは、 ないよ。え、そんな敏感というか、そんな、
まあ、俺はどちらかといえばまだ元気な方。ま
あ、元気かどうかの話なのかな。だって、そういう雰囲気でもない人はよっこらしょって避けるだけだよ。
ああ。どうだろうね。実際でも、うん。まあ、ただなんか、うちのモデルやってくれた子で、はい、私まさにそういうところで働いてる子がこの前いて、
はいはいはい。
で、立ったりとかするやついるんじゃないのみたいな話に、やっぱたまたまなったんだよ。
ほら、女の子にはちゃんとそっちから聞いてるじゃん。
うん。うん、でも、あのね、全然無視する
って。あ、でもそれはよく聞きます。
うん。
はい。
うん、
それこそ出ちゃったりした時も、うん、ああ、なんか、まあ、笑ってごまかすかね。出ちゃいましたね。なんか、ミスっちゃいましたね、みたいな言い方して、拭いて、うん、もうそれ以上何も追求せずに終わるっていうのがあるあるらしいけどね、パターンらしいけど。
小粋だね。
日本の、こう、わびさびっていう感じがするよね。ちょっとこれは、ね、アメリカ人とかには分かりづらいかもしれないよね。はい、イギリス人だったら分かるかな。ちょっとアメリカ人にはね、あと逆にイタリア人とかスペイン人には分かんないだろうね。抜くに決まってるじゃないですかって。
ね、
そう本番までやるに決まってるじゃないですかしかないと思うからね。
はい。
そんな。まず抜くすら意味分かんないと思うからね。手こきすら。アモーレで、ね、アモーレするに決まってるじゃないですかってなるはずだから。でもまあ、それが、だから逆にでも、ソープとかに飽きた人がそっちの方行くっていうパターンもあるって聞くよね。その、淡いを楽しむ
ために。例えば、なんかちょっとその、なんだろう、そこに、その、やるっていう行為よりも前のストーリー込みでドキドキするのかもしれない、
ね。うん、だし、でもやっぱり、でもそうだもんね。恋愛だって。
うん。
その時は一番楽しいもんね。
うん、だそれさ、2パターンあるじゃん。それこそ、はい、そういう、ほら、やるだけの行為で満足する人と、
はい、
AV とかでもさ、
はい、
やっぱりその、なんだろう、インタビューから徐々にこう、女性が、まあ、対象が変わっていくみたいな様含めて好きな人とさ、
はいはい、
結構いるからさ。
まあ、あと現実の恋愛でも、やれさえすればいいっていう、うん、それこそね、睡眠薬飲ませて、やっちゃえば、
うん、
それで満足っていう人もいるけど、うん、我々からしてみると、それの何が楽しいんですかっていう、
うん、
別にいい悪い、犯罪か犯罪じゃないかっていう議論ももちろんあるんだけど、それ全部抜きにしても、快、
うん、
不快っていうか、そのなんていうの、こっちの楽しみだけの話にしても、それで楽しいんですかっていう、
うんうん。いや、だからさ、それで言えばさ、それこそほら、天下問題ってあるじゃん、そう、オナホ問題。
はい、
あれって要はもう短い時間でパパッといけるような感じで、こう、搾、うんうん、乳みたいな感じでさ。
搾乳
うん。要はもう本当、溜まったものを絞り出すぞみたいな感じの
器具が。搾乳ね。
もう搾乳って言ったよ。
うん、搾、うん、乳って言った。
うん、ごめんなさい。はい。で、ね、それと同じで。
議論する気ないんだよ。
それと同じでさ、あれもやっぱしさ、いければいいっていう人はめちゃめちゃあれがいいと思うんだよね。
はいはいはい、
うん、だけどやっぱしこう時間かけてさ、
うん、
妄想で楽しみながら、
うん、
G をしたいさ、僕らね、僕らにとっては、
一緒にされてるんですか？
必要じゃないかなって思うよね。
そうだね、
うん、
一緒にしてるよね。でも剣道小林なんかは逆にそういう妄想を楽しむタイプだとは思うけど、でも天下のなんかさ、広報担当みたいになってるじゃん、
うんう
ん、それはまあ剣道小林自身はまあしょうがないよね。あの人はタレントさん芸人さんだから来た仕事をきちんとこなしてるっていうことで、うん、まあ本人の思想主義思想とは関係ないとしてか、ね、仮に、
うん、
ね、世間が結局そこら辺の、だってオナニー好きってことは天が好きなんでしょ、当たり前でしょっていう風にすごい雑な解像度で見てるから起こるすれ違いってことよね、
うん、
つまり、
うん、そういうことだね。なんだこの話。
でもね、今回は多分こういう話でずっといくと思いますよ。
だらだらね、うん、
まあ、恋愛論ね、
うん、
我々プロが話すね。
でもさ、天下が悪いわけじゃなくてさ、
はい、
天下の方が悪いわけじゃなくて、
はい、
ね、なんか知らないけど、年に1回ぐらい、 すごいオナホが欲しくなる時期ってあるんですよ。
うん、まあ私はまあ諏訪山先生からいただいた何個かいただいたことしかないんで、オナホっていうのはどれぐらいのものがあるかっていうのはよくわかるんですけど、まあ奥が深そうではありますよね。
そう、あのね、5チャンネルのそのオナホスレみたいなやつがあって、うん、そこがね、5チャンネルとは思えないぐらい結構ね、みんな紳士的なのよ、仲いいの。
ああ、
うん、
おばあちゃんに手こきしてもらうスレと同じぐらいみんな紳士的なんですかね。
あ、そうなるんだ。
まあ、マッサージ問題で言うとね、問題とかマッサージ話題で言うと、
ね、それ、うん、それを見てるとすごいね、はい、あ、なんかいいなと思うんだけど、はい、結局買った後にね、
ごめんなさい、暖房つけるんでちょっと雑音が入りますけど、すいませんね、うん、はい、
うちなんかさ、やっぱし買った後にさ、置き場所がないからさ、
はいはい、
だからまあね、結局眺めてるだけで終わったりするん
だけど、眺めてるだけ、うん、すごい、
いやでもね、
なんかあの茶器みたいなもんだよね、あんまりもうすごい高価なものとか、それでお茶は立てられないけど、うん、眺めて、
そうだね、うん、うん、あの天下の YouTube チャンネルとか、
うんうん、
あのまるでね、アップル製品みたいなノリで、
はいはい、
スタイリッシュに天下を撮っててね、
なるほどね、
結構美しいよ。
まあまあ天下はね、そっち路線で突き抜けるっていうのは別に悪いことじゃないよね、
うんうん、
あのいや、そのやいい天下の役割としてね、ただやっぱりまあ、うん、オーナー法マニアからすると天下天下っていうのは素人っていう感じらしいけどね、
うん、まあ、うん、東京名器物語とかね、いろいろありますからね。、うん、
なんだっけな、
牛の
父どうのこうのみたいな、なんか、
あ、それモームスでしょ。
あ、モームスか、そうそうそうそう、
モーってカタカナで娘、はいはい、でモームス、
諏訪山先生から送ってもらったのはそれだった、
うん、あの透明なやつね、
うん、もうとすぐ捨てたからよくは覚えてないな。
はいはいはい、まああれも一応名作としてなんか、はいはいはい、はい、うん、そんなです。
そうなんですよね。だからまあ正解はマッサージに行ったからでした。はい、
わかりました。ありがとうございます。
でもまあそういうあの淡いを楽しむのは、ほら最近の血液型ゾーンでもその話ばっかりしてるけど、あのね、あのあそこ触るけどどうなのかって悩むよねっていう話を結構毎回してますけど。
なんかこの前の一番新しいやつでそれ話してましたね、確かに、ね、
はいはい、ここ 2,3 回ずっと毎回言ってますよね、うん、だから、うん、そうなんですよね、そこが、まあ、自分の場合は明らかに違うんだけど、
うん、
うん、でもそういう渋い店、絶対健全の店でもそういうことやるってことはやっぱり施術の一環としてあるってことだよね。まあ金玉マッサージとか、うん、あの非常に真面目なマッサージとしてあるからね、
うん、
うん、
そう、あの何だっけ、ジャップ火災だっけ、なんかそういうのあるって、
ね、ジャップ火災ね、はいはい、うん、はいはい、すごいあの昔のボクサーっぽい名前だけどね、ジャップ火災っていう5回戦ボクサーぐらいで、
はい、わ、はいはい、かります。じゃあ
ジャップ火災って、ね、タイ語なのかな、うん、ありますよね、金玉マッサージね、はい、ああそこら辺が、うん、まあやっぱりなんかそこに行き着くっていうところはあるっぽいよね、風俗の人も。
あ、
私はまあ全然あの素人なので、風俗は本当に、うん、多分平均よりはるかに、てか行ったことないんで風俗、
うんうん、
あのラブホテルすら行ったことない人なんで、
うん、
ラブホテルって風俗だよね。
うちの近くにはたくさんあるのにね。
はい、はい、うちの近くも立ちんぼに囲まれてるからね、俺のマンション住んでるところはね、はい、
うん、
あの行ったことないし、まあ、あとうちの近くっていう意味で言うと、うちの近くはセックスしてるのに敬語で話す男女日本一多い説っていうのをちょっと水曜日のダウンタウンに投稿しようかなって、あの視聴者からの投稿説で。
いや、それ面白いかも。確かにそうだよね、
めちゃめちゃみんな敬語なんです。だって初対面だからね、何しろ、
うん、
初対セックスした後もほぼ、まあ、セックスはしてるけど初対面だからすっごい距離のある話し方するんだよね、うん、あ、こちらでいいんですよね、あ、じゃあありがとうございました、あ、どうも、あ、はい、あ、では駅の方行くんで、はい、みたいな普 通の、
それは確かにそうかもしれない。
セックスしてんだよ、その前に、
うんうん、
その数分前ぐらいまでに。それが世界一多い場所かもしれないね。
そうね。
うん、で、ソープとかじゃなくて、立ちんぼの人とかと、待ち合わせしてラブホ入るっていうスタイルの風俗なので、
うん、
この辺りは。
そうね、うん。あと、ほらね、パパ活とかも多分場所柄多いでしょ。
うん、多いでしょうね。
うん、
はい。それがだからすごく、まあ、なんていうんですかね、ここでしか見られない人と人との距離感を私は毎日目の当たりにしてますよね。すっごいよそよそしいんだけど、なんかセックスはしてるっていう、ちょっと小川陽子の小説とかにありそうですね。なんか、小川陽子の小説とかさ、あと、なんだっけ、蛇を踏むの人、なんだっけ。
あ、わかん、あれでしょ、うん、女性の人だよね、それ。
当たり前。蛇を踏むの、川上弘美。
あ、はいはいはい。
とかの小説ってそんな感じじゃん。うん、セックスしてるけど、
うん、
敬語で、お互い、男女が。うん、太田さん、私、駅こちらなので、こちらで失礼します。みたいな、喋り方するじゃん。
うん。
いや、川上弘美っぽいなーって思いながら。真逆なんだけどね。超真逆なんだけど、真逆にしてこう、ねじれて、メビウスの輪のように、川上弘美っぽくなってる人間の距離感を目の当たりにしてますよね。うん、先生のカバンっぽい。
そういう人たちってさ、うん、ホテルで行為をするときは、急にこう、やっぱ変わんのかな。
ちょっと見てみたいよね。
うん、
で、
なんかそこ、
うんうん。見れるラブホがあったんだけどね。
あ、そうなんだ。
あるんですよ。普通の家っぽくなってて、今ほら、ズームで俺の後ろに窓あるでしょ。
うん。
ああいう風に窓なんて、この窓ガラガラガラって開けると、向こうの窓になってるんですよ、部屋の。
はい、はい。
だから向こうの窓開けてれば、お互いに見れるっていうラブホが。
足立みくるの漫画みたいな感じの。
ああ、その幼馴染みとはしごを窓と窓の間に置いてっていうね。うん、まあまあ、そういうことなんだけど。
なるほどね。
もっと近い。だって、はっきり言ってピョンってジャンプできるぐらいの距離だから。
うん。
があったんだけど、そこも改装しちゃって、すっごいおしゃれな感じの。だから、何ホテルって言うんだ？シティホテルみたいな感じになってるのか？だって今、ラブホテルはもう作れないからね。
そう言いますよね、よくね。
で、なんか、実際、表に張り出してる、この改装してこんな感じになりますみたいなやつはすごいなんか、まあ、小綺麗なおしゃれな、まあ言ってみればつまんない感じですよ、
うん、
まあインバウンド向けの普通に外国人観光客の人は泊まるんだろうなっていう、まあもちろんそういう風俗にも利用されるはするだろうけど、
まあ結構アパとかもねどんどん増えていってそういうのもなくなってってるもんね。
アパ、まあそれはデリーバリの女性を連れ込めるかね。
うん。
あれ、だから、ね、ホテルによって連れ込める、連れ込めないっていう問題もある、ありますよね。
そう、なんか、アパホテルは厳しいんだって。
うんうん。やっぱり女性の社長だからっていう。
うん、だから僕が、それこそ地方とかで撮影行くときは、
はいはいはいはい、
で、泊まるときは、はい、うちの嫁は必ずお前はアパホテルに泊まれ、つって。なんか言いますよ。だけどこれね、ここだけの話ね、
はい、
アパホテルってね、表向き厳しいんですけど、
うん、
裏口がフロントから見えないようになってるアパホテルもあるんですよ。
ああ、日本人のわびさびですよね、
うんうん、
日本人の倫理モラルってそういうことですもんね。
うん、そうだから、まあ黙認してる地域もあるのかもしれないね。
うん、
もう店舗ごとにさ、黙認してるところもあるのかもしれないね。
ありますよね。私もよくビジネスホテル泊まるんで、うん、まあ、なんとなくね、それこそラブホテルすら利用したことのない私がそんなことを利用したことはないんだけど、
はいはいはい、
なんとなくここってできるのかなっていうのは別に利用 しないんですけど、
うんうん、
一人男の一人旅 でビジネスホテル泊まるときに、うん、まあ一瞬頭をよぎるよね。ここはデリヘル呼べるのかな、うん、っていう。いや、これはあるあるだと思うんだけど、
うん、
そのね、なんかほら横断歩道の白い部分だけ踏まないと落ちるみたいな、ああいう別になんかそれをものすごいあの脳の 100% 全部使って考えてるわけじゃなくて、脳の 0.1% くらいふっとよぎるかすかな思考の流れみたいなので、
う
ん、あるよね。
そう、まあまあ
ここデリヘル呼べんのかなって、うん、フロント通
るあれでしょ。
でちょ、あ、ここから呼べる、あ、でもここは黙認するのか、それ夜になるとほら引っ込むパターンあるじゃん、
うん、
フロントから、
うん、
あと鍵を預ける預けないもそういうところから来てるわけでしょ、はい、あれって、
うんうんうん、
で全くそのつもりないけど、なんとなくうっかりさ、今ってカード式になってるから預けなかったりするじゃん、それこそ新しいホテルだと、はい、
うん、
だけど昔のビジネスホテルだと預けなきゃちょっと結構強い口調で鍵預けてくださいって、うん、あの晩飯食べに行こうと思って出ようとしたら結構怒られる口調で言われて、え、何ってなって、ああ、そういうことかって気づくっていうことがね、うん、
まあね、本当あの旅先でね、このほら柘植義治のさ、うん、あの蒸発旅日記みたいな感じでさ、
はいはい、
ね、あのそういうこと一瞬よぎったりはすることあるよね。
柘植義治でそんな描写あったっけ。いや、実に貧しそうな宿だな、僕の好みにぴったりだとかはあるけど、いや、ここはデリヘルを呼んでも怒られなさそうな宿だな。
でも結局そういうような話多いじゃないですか、旅先で女の人と会って、
まあね、あの、うん、おっぱい丸出しだったとかね、
うん、そうそうそうそう。あ、まあでもね、このラジオでも言ったけど、アパホテルはそのデリヘルをとかそういう呼べないっていうのもあるし、
うん、
あとね、できればオナニーもさせたくないと思う、
ね、ああ、そう言ってたね。
あ、はいはい、本当にティッシュが簡素なんですよ。
はいはい。
あの、前重ねじゃない、ちょっとね、和紙っぽい感じの硬いティッシュなの。
でも和紙ほど丈夫じゃないんだよね。
丈夫じゃない。そう。
突き抜けちゃうぐらいのね。あの、食事中の人がいたら、あんまりこの例え、ちょっと良くないと思うんですけど、その、はい、あの、射精のドピュッっていう勢いだけで、ピュッって突き抜けちゃうぐらいの紙なんだよね。
うん、そう、本当そうなんですよ。
あ、
だからね、本当にそういうね、あの、やっぱし、
まあでもちょっとそういうピューリタン的なところありますもんね、多分あのアパの社長そういうちょっと性嫌悪みたいな、
はい、そうね、そうね、
うん、だって割とそういう労働バリバリやる人でしょ、うん、
いや
労働ミッションと考えてやる人ってそういう性的なものにちょっと嫌悪感持つ人が多いし、うん、だからそれがピューリタン的なものであったり、まあ、もうちょっと広く言えばマックス・ウェーバーじゃないですか、プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神って、はい、まさにそういう、うん、まさにそういうこと、うん、書いてあった、マックス・ウェーバーも書いたもんね、あのこういうオナニーした時のドピュッティーので突き抜ける紙をティッシュに置きたがるって、あのカルバン派とかはねとか、まあ、あのアメリカを席巻したプロテスタンティズムっていうのはそういうところがあるって書いてた、そういえば。そういうティッシュ使うって。
いや、でもね、あの、確かにそう考えると、ちょっとね、うん、その、政権をっていうのはね、あのアパの、あの、機能的な、こう、個室、
はいはい、
で、随所に見られるなって、今話しながら僕も気づいたんだけど。
壁が薄かったり、
まあ、壁が薄いのは一つね。
はい、
あとは、まあ、基本的にやっぱ男性はそういうことをするときって、ベッドとかで横になって下がるじゃないですか。で、うん、アパって狭いから、
うん、
ベッドに横になるとね、やがおうでも、あの、アパホテルの社長さんとか、息子さんとかの、あの本、
はい
でね、結構アップの表紙なのよ。
はいはいはい。
アパホテルに置いてある自伝みたいなやつ、う
ん。あと、あの、アパカレーの申し込みこれみたいなチラシとかね。
それとか、あとあのアパホテル社長の水根とか、
はい、
もうすべてがもうね、お前そういうことすんなよっていうのを。
ああ。ちょっとだから、神というと大げさだけど、ちょっとあれなのかな、あの、教師というか、いわゆる、なんていう、その、修道院の、あの、トップみたいな感じというか、修道院の司祭というか、あの、ほら、あの、学校の教師みたいな
あのいつも見てるぞ的な感じだったり、あとあの、はいはい、ジョン・カーペンターのゼイリブみたいにさ、
はい、
ここでオナニーするなみたいなメッセージが込められてるみたいな。
でもさ、ゼイリブと違って可視化してるわけじゃん。だからその視線を内在化してるわけでしょ、
うんうんうん、
それこそあのパノプティコンみたいな、
そうそうそう、いつ
もあのアパの女社長が見てるから、それその視線をアパの女社長の視線を内在化して、うん、でその性を縛りつけるっていう、うん、ちょっとミシェル・フーコー的なね、うん、ちょっとやっぱすごいハイブローなラジオ番組だよね。
でそんな感じがね、はい、今話しながらちょっと思いつきでね、
はい、
思いましたもんね。
まあでもそういうことですよね。ミシェル・フーコーも書いてた、そういえば。あの、ペットボトルに。
全然わかんないんで。
あの、社長の、あの帽子、あの大きな帽子の。あの大きな帽子も何かそういう意味があるんだろうな。
え、なんかそれフロイト的な、なんかこの、フロイトとかユングみたいな感じの、なんかあれなのかな。こう、性の象徴みたいな感じなのかもしれないね。
そうね、あの性の象徴というか、うん、性への抑圧という、
うん、グランドマザー的な感じのね、はい、かもしれないですね。
なんかすごい批評してるけど、多分そもそも呼んじゃダメなんだよね。
ダメダメだ
と、どのホテルだろうと、
うん、
ね、あんまり大っぴらに言わない方がいいのか、こういうことも。まあいっか、地下ラジオだから。でもあれダメなんだっけ、どうなんだろうね、それすら俺よく分かってないわ。
いや、だから、まあ、変な話、僕その、まあ、そんなに想像はないけど、はい、地方でスタジオがない時なんかは、
うん、だよね、
うん、そこホテルをスタジオ代わりにして撮ることってあるのね、
はい、
だけどそういう時は僕は後からいろいろ言われるのも嫌だから、
うん、
2人分撮りますよ。
はいはい、
うん、その方が安心じゃん、こう後々なんか言われるのもさ、
うん
うん、ただそういうやって、まあ、正規の方法でやって、後々、なんか裏口あって、女の人出入りしてるの見たりすると、あ、なんか一人分の料金でこれ、別に余裕で平気だったんだなって思ったりは、しますけどね。
うん。ほんと素朴な疑問なんだけど、
うん。
多少大きめのビジネスホテルだったら、俺が二人分の部屋に泊まってるか、シングルの部屋に泊まってるか、フロントの人って把握できないんじゃないの？
いや、それはできるでしょ。できる。多分今もコンピューターで紐付けされてるよ。
ああ。
だって俺がホテルマンやってた時ですらそうだったもん。
いやだけど、例えば女の人と一緒に入るんじゃなくて、女の人が一人でパーって入って、うん、そのままエレベーターに乗って行く分には咎められたりしないんじゃないの？だって。
あ、それはね。
二人部屋に泊まってる女の人で男の人っていうか、まあその女の人でもいいんだけど、そのもう一人の人はもう部屋にいて、でコンビニになんか買い物しに行った帰りですっていうことは十分あり得るわけじゃん。
うんうんうん
うん。
そう、それはね、多分そうだね。わかんないよね。
うん。
で、なんかそれもやっぱし前、ずっと前に撮ったコスプレしてる子の話なんだけど、うんうん、あのコスプレイヤーさんをやりながら、まあ、デリヘル的なこともしてた方なのね。
ああ、いろんな職業を。
うん。
すごい、肩書きは30年前の人が聞いたらすごいかっこいいだろうね。コスプレイヤーやりながら、デリバリーヘルスもやってるっていう。
そう、で、そうなんだけど、うん、この前ね、ひどい目にあったんで、ちょっと聞いてくださいよ、みたいな言われて、はいはいはい、で、聞いたら、普通に、お客さんとしてそのビジネスホテルに泊まったんだって。
うんうん。
そしたら、やっぱ格好が、やっぱそういう格好に染まっちゃうのかな。
うん、うん。
別にプライベートで泊まったのに、泊まってる方以外の入室は禁止してますって言われて、
はいはい。
めちゃめちゃプライドを傷つけられたって話
を。いやでも実際、そういうことをしている人ではあるわけですよ、日常的に。
人ではあるの。ただ、今してるモードじゃないくて、普通のお客さんとした
い
ってい
うから。言いたいことは非常によくわかるんだけど、うん、言いたいことは非常によくわかるよ。それでムカつくって。うん、逆に、普段そういうことしてるからこそしてないときに、してるって言われたら、余計ムカつくっていうのもよくわかるんだけど、うん、感情的な問題でした。ただ、多分ホテルの人も、どっちかってそれを見抜く能力は、普通の日本人よりもはるかに高いわけじゃん。だって、それこそ日常的に見抜こうとして、うん、嗅眼を 毎日毎日鍛えてるから、だからそういうことを日常的にしてる人、あ、これデリヘルだっていうのはわかるじゃない。でしかも見事に正解はしたけどね、うん、その止まってるか止まってないかでは不正解だったけど、
うん、
その人がデリヘルやってるかやってないかで言えば見事に正解してるわけじゃん。
そう、いやだからこういうことがあるから、うん、ね、その人の場合はただ僕とか他の人に愚痴るだけで終わったけどさ、
うん、
これ今だったらさ、これで訴えられたりとかするリスクもあるわけじゃん、
ね、
だから
それでも
だから難しい。
どうなんだろうな、それって負けるのかな訴訟。いや逆にホテル側に立って考えてみたんだけど、だって、
うん、
あの当ホテルは宿泊客以外の方の出入りはお断りですっていうルールを言ってるだけじゃん。
うん、でも訴えられてなんかニュースとかになった時点でもうあれじゃない、そういうのってさ。だからそういうリスクがあるから、やっぱしそのあれだね、余計に把握しようとしてちゃんと見てるか、もしくはザルになってるか、どっちかだろうね。
まあそれもホテルによるだろうね。そのさっきのマッサージのさ、うんうん、健全非健全のグラデーションっていうのはもう結局ケースバイケースとしか言えないのと一緒で、
うん、
ホテルに絶対これ緩いだろうなっていうのが非常に厳しかったりするしね、
うん、
あのこうすると俺がすごい利用してるみたいな感じにとらわれると思うかもしれないけど、俺は利用しないんだけど、それをなんとなく調べたりするのが好きだから、
うん、
バックサイドドットコムで寝る前に調べたりするわけで、自分の泊まってるホテルをとか、まあ、さっきみたいに鍵をあの預けないで外に出ようとしたらすげえ怒られるとか、
うん、
明らかにおじいちゃんが一人でやってるビジネスホテルなのに、
うん、
受付めちゃめちゃ、お前それ許したらいいんじゃないのって。しかもそんなことでホテルの格が下がるようなホテルじゃないんだよ、こう言ったらまあ失礼だけど、う
ん、まあ普通 の、うん、あのビジネスホテル
の、
この
チェーンでも何でもない、それこそ昔は普通になんか連れ込み旅館だったみたいな名前ね、松木とかいうような名前、ね、ひらがなで松木とかさ
はいはい、
わかるでしょ言いたいこと、
うんうんうん、
でそれでこんな、そんなアパホテル並みに厳しいんだっていう、
うん、
そのなんていうか別にいいんだけど使うわけじゃないから、そのなんていうか、その思想の思考の一貫性が読めずに混乱するっていう感じ。
そうね。いやあのね、今その話で、
はいはい、膨らむね、この話ね、
デリヘルの話をしたじゃない、
はいはい、
それと全く同じようなことがやっぱしね、あってさ、
はい、
まあ、ただ別にそれは全く僕も知らない人なんだけど、うん、あの僕ほら前もこのラジオでも言ったけど、もうあの死んだ SNS あるじゃん、死にかけてるモバゲーみたいなやつとか。
知らない、そんな話初めて聞きました。
いや、だそういうミクシー的なやつとかさ、要はツイッターとか今のトレンドじゃない感じの SNS を、
う
ん、
やるっていうのは仕事の要請でね。
違う違う、あのそういうのを見るのが好きなのよ。そういうもう誰も更新してないような SNS を。
性格悪いよな。いや、誰に迷惑かけてるわけじゃないけど、なんかムカつくわ。
で、この話そこじゃないんですよ、
はい。
そういうところで見つけた話なんだけど、
はい、
ね、まあ、ある SNS で、
はい、
ある全然知らない人が、やっぱひどい目に遭いました的な感じで書き出しをしてるのね。
うんうん、
で、もう、超絶拡散希望です、みたいな感じで書いてて。はい、そしたら、で、なんだろうと思って読んでたら、
うん、
まあ、新宿だかどっかの漫画喫茶に、その人は常連らしいのね。
うん、
で、その常連だったから、まあ、ある日も行ったらしいのよ。
うん、
そうしたら、お店の入り口で、その、フロントっていうか、いいのかな、お店の人に、前回利用した時に、あなた脱糞してます。トイレで、トイレ、はい、シャワールームか。シャワールームで脱糞してるから、
はい、
でも脱糞の形跡があったんで、うん、あなたはもう今後出入り禁止です。
うん。
と言われましたって書いてあるね。
うん。
で、
なんでそんなこと言うの？ひどすぎるな。
で、全店舗ね、そのチェーン店の多分満喫なんだけど、うん、全店舗私は出禁になってしまいましたと。
まあ、もうそういう横のつながりがあるタイプのあれなんだ。
そう。で、脱糞の記憶はないし、
うん、
ね、あの、これは人権侵害です。超絶拡散希望ですって、書いてあったの。
はい、
で、ああ、ひどいこともあるもんだなと思ってさ、
うん、
見てたのね。
うん、
そしたら、その次、その前ぐらいの日記っていうか、固定されたツイートみたいな感じ。
はいはいはい。
の、そういう、あの、一番初めに出てくるやつで、うん、あの、まあ、個人撮影のモデルやってますと。
うん、
で、こういうことができますみたいな、お品書きみたいなのが書いてあってさ、
うんうん。
それ見たら、あの、アナルビーズ、アナル攻め、アナルに関することは何でも大丈夫ですって書いてあったのね。
アナルオールオッケーなわけだ。
そう。
AAO なわけだね。
そう、だから、ね、脱粉はしてないかもしれないよ。だけど、
うん、やっぱりその、マンガクリスタルたちもプロだから、プロの選球眼を持ってるから、あ、こいつはあるあるオールオッケーなタイプの人間だっていうことは分かって、しかもそれは正解だったわけじゃん。
うん。
うん、
そう、だからさ、難しいよね、このね。
あと、してるだろ、そいつ、脱粉、多分。多分、そいつ脱粉してるだろ。
いや、だから、出ちゃったんじゃないかな、そうそうそう、
あの、分からずにね。うん、もう、活躍金あまりやりすぎると、垂れ流し状態になる。
そう。
からね。
うん。
あんまり AAO をやりすぎると。
そう。いや、でも、そんなね、その死にかけた SNS のそんな日記に対しても、
うん、
たくさんはされてなかったんだけどさ、
うんうん、
コメントがいくつかついてて、
うん、
そしたら、ひどいね、そんなことは許せないよね、なんとかちゃん、みたいな感じの、
うん、
まあ、おちんぽ騎士団的なおじさんたちがね、
うん、
こう、すごい慰めてて、ありがとうみたいな感じでね、なんか優しい世界が形成されてたんで、
うん、
うん、よかったなと思いましたけど、
ね。まあ、あとそういう意味で言うと、私はすごい非常に倫理観の強い人間なので、
はい、
あの、まあ、リモート配信イベントやるじゃないですか。
うん、うん。
で、田中さん、まあ、ガモン先生。
ガモン先生、はい。
はい、田中俊之さんなんかは、結構、まあ、ズームでの参加が多かったりするわけですよ。まあ、ズームというか、うん、あの、関西にいて映像による参加、最近はまあ東京直接来られて実際に登壇されてますけど、
うん、
そういうパターンが多かった時に非常になんかね、もうあの、もうこれは許せないなっていう行為が行われてて、はい、快活クラブ
小島恵子ばりに怒られてます、ね、
もう小島恵子ばりにあのもうこれは、
はい、
あのダメって言ってる、ダメとは言わずに、私は非常に傷つきましたみたいな言い方しますけど、
はい、
小島恵子さんみたいに、私非常にもう傷ついたんですけど、
はい、
快活クラブで、
はい、
ドリンクバーのドリンク部屋で飲んでたんですよ。
これ前も話してたよね。
もう非常に傷ついて、その行為、非人道的な、私にとっては非人道的な行為。
はい。
あれダメなんですよ。ドリンクバーの、ドリンクは、ドリンクバーカウンターで飲まなきゃダメなのに。
いや、ね、だからそれほら、前もさ、その話してたけどさ。
天津さん、乾杯してましたからね。イベントの最初に。乾杯乾杯って言って。
メディアに出る人がね、そんなことをね。
本当にショックでした。うん、ちょっとその後 PTSD になってドリンクバーカウンター見るたびに戻しそうになってるんで、
もうじゃあそれもなんかノートとかに書くといいかもしれないね。
いやだから小島恵子さんのあの話にやってます、旦那さんとのやつ、
うん、
まあ、あなたは小島恵子さんの敵だから、まあ、敵視するのは分かりますけど、
いやまあでもさ、
だって重要なメールを握りつぶした人ですからね。
もうそれは
歌丸さんに当てた
うんうん、まあまあ別にそれに関しては別に俺はそんな今回のねその小島恵子さんのことについては別に言うこと別にないんだけどさ、うん、
あれってだからさ、ね、どうなんだろうね、それこそまあでも今の話とすごくリンクする話じゃないですか、旦那さんが風俗行ってたから怒ってるっていうことなのかね、夜の街で、まあ、
風俗に行くっていう行為の女性を消費してることに対して怒ってるわけでしょ、でそれに対して、うん、その自覚すらないっていうのに対して怒ってるわけだから、
うん、
まあ、一例あると思う。
まあまあ、うん、だから、それが、わかんないのは、ソープランドに行っ ったぐらいの話なのか、数回、
うんうん、
だそれも許せないのはもちろん個人の自由だからいいんだけど、か本当にうちらが聞いてドン引きするようなことを風俗店においてやっていたのか、もしくはなんかあの繁華街において女性を非人道的に消費するみたいな書き方したじゃん。俺は その文章を読んだ時にパッと思ったのは、どっちかというと風俗店っていうよりソープランドとかデリヘルとかいうよりはキャバクラとか行って、それこそあのほら今やってるような、今問題になってるのはテキーラ一気飲みさせてさ、あの本当にあの死の一歩手前ぐらいまでやって、それで支配欲を満たしてたみたいなことかなっていうのはまず一瞬読んだ瞬間そう思ったわけよ。だけどどうも他の人の意見とか見てると風俗行ったのを怒ってるみたいな、ああなるほど、うん、あそういうことだったのかって、でもどっちなんだろうって。
まあでも多分小島恵子さんはそれが風俗であってもキャバクラであっても同じ怒りの熱量は多分同じですよ。
さすが小島恵子さんに関しては、まあ、やっぱり菅さんの私より全然詳しいですからね。
てかあの小島恵子さんの女性感では同じことなんです
かね、
は
い、女性感、ジェンダー感というか、うん、まあね、フェミニズム感というか、
まあ、だから僕はちょっとそこら辺は全然わかんないけど、ただやっぱ思ったのはそういうね、家庭のそういうことをさ、うん、こう、まあ、ある意味意地悪な言い方するとネタにして書かなきゃいけないっていうのは、うん、やっぱ文章を書く人って大変だなって思ったよね。
なんかイラつくな、うん、そういうまとめ方な。
いやだってさ、ちょっ
とそれこそ小島恵子さん的な、小島恵子さんが例えばあのね、うん、私が思うのはあれは旦那さんに対して私は嫌ですっていうのは全然自由なわけじゃん、
うん、
パートナーに対して、でそれを別にあの世間一般の男性は全て壊るべきとは注意深く書いてないじゃん、
うん、
小島恵子さんちゃんとね、うん、そこは注意深く、うん、そこにはならない、そういう文意にならないように論旨にならないような文章になってるじゃん、うん、私その自分のあの夫がそういうことをしているのが許せなくて、うん、でそれはまあはっきり言って自由なわけじゃん、誰も文句言うべきではないし、
うんうん、
だけどそれは本当そうなんだけど、その理屈によってこうでも一応ああいう形で婦人公論で出してるっていうことは社会全体に対してまあそう あるべきだと思ってんじゃないのかな。でもだとしたら社会全体がそうあるべきだってストレートに書くべきなんじゃないのかなっていうふうに思ったんですけどね、
うんうん、
ちょっとあのその反論を封じてる書き方をしてるっていうのが、まあうん、
そうそう、だからね、あとね、もしかしたらそこまで深く考えてなくて、ただ単に仲良くなったきっかけとしてこういうことがあったっていう前段階として書こうとしたところが
クローズアップされてるよね、まあ、確かにあの文章のメインはそこだからね、コロナによって、
う
ん、うまくいってなかった旦那と仲良くなりましたっていう文章だからね。
もうただその前段階の話が、ね、なんかいろんな人をイラッとするっていうのね。
だから私はどっちかというとほら風俗一回も行ったことない、どっちかというと小島恵子さん側の人間だからさ、
うんうんうんうん、
あの見下してるから風俗行く人
はい。あの別に僕も一本になるつもりないけど、風俗はないからね僕もね。
だからまあ小島恵子さん側だからね、逆にそう、うん、身内のなんかこういうところがっていうことをね、うん、やっぱり家族とか身内はやっぱりちょっと言っちゃうじゃん、そういうところを直した方がね、
うん、
言っちゃうじゃん。
いやだって
俺だって風俗は行かないし、まあ、どっちかなんで風俗行くんだろうって思ってる人がね、うん、だって女友達で全然やらせてもらえばいいじゃんって思って、なんでやらせてもらえないんだ、うん、そうすればお金もかかんないし、
うん、
え、だ別に、いるでしょ？あの、セックスできる、できる、セックスしてもいいかなって。あ、こいつギリやれるなって女友達たくさんいるでしょ？まあ、数人はいるでしょ？あ、いや、皆さん。
はい。
よろしくもらえばいい。あ、そっか、みんなそんなモテないのか。あ、ごめんごめん。我々、すっか。すっか、みんな俺みたいにモテるわけじゃないのか。すっか、すっか。すいません、なんか、あ、ちょっと頭から抜けてたわ。
はい。わかりました。あの小島恵子さんへの矛先を自分に向けるね、口頭テクニックで今お話し
さあもうそういう読み合いやめようよ。何も言えなくなっちゃう。何も言えねえってなっちゃう。北島康介みたいになっちゃうから。
まあね、いろいろありますわ、本当ね、はい、うん。
本当に前編アフタートークって感じでお送りしてますけど。
あのアフタートークついでにさ、はい、 一回トイレ行っていい？
俺もね、今それを言おうとしたんだ。気が合うね。一回止めます。